ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心から美味しいと言えるものです。今回は7月31日に行われた子育て支援センター2歳児収穫体験、そして実験農場園芸相談員の柿崎さんによる夏の園芸ワンポイントアドバイスをご紹介します。はい、ではここで実験農場の三田瀬谷さんに今日何があるかを教えていただきましょう。
はい、今日は子育て支援センターの2歳児の、園児の方々とそのご家族の皆さんの方にピーマンの収穫体験をしてもらいます。で、その後にこちらの方で先に取っていたミニトマトのプレゼントと、スイカのと試食の方を、していただきたいと思っています。
今日はどのくらいの方が参加しているんでしょうか。
はい、今日はと13組の家族の方々が参加していると聞いております。うん、全部でだいたい36名くらいの人数ということになってます。
こうピーマン持って上の方にこう軸のとこ、
はい、現在ハウスではオレンジや赤や緑のピーマン、パプリカたちをみんなで収穫しています。
こんにちは
何してるんですか今？
これピーマン取ってる。
ピーマン取ってる、
うん、
どういうピーマン？
うん、これいいだよ。
長いのとか丸いのとか
丸いもの。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
今何してるの？
取ってる。
何取ってるの？
ピーマン。
何色だった？
黄色。
黄色、うん、うんうん。お姉ちゃんかな？お姉ちゃん、
はい、
ピーマン好き？
うん。
ああ、よかったよかった。
初めて。
こんにちは。
こんにちは。
今日ピーマン取ったの初めてですか？
初めてです。
好きなピーマン料理ってありますか？
肉詰め。
おお。お母さんにも話聞いてもいいですか？
はい。
今日はどんなきっかけでこちらに参加されることになったんですか？
支援センターのイベントで毎年参加していて、毎年楽しみにしています。
そうなんですね。
はい、
お母さんはピーマン取ったことはありましたか？
はい、あります。支援センターのイベントで。
今日取ったピーマンはどういうふうにする予定ですか？
陸詰めが好きなので陸詰めにして食べさせたいなと思います。
はい、三姉妹で来てる方にお話を伺いました。こんにちは。
こんにちは。
はい、今何してるんですか？
ピーマン取ってる
いや、お母さん、
はい、
今日はどんなきっかけで参加されたんですか？
今日は支援センターのイベントで教えてもらってきました。
毎年やってるって聞いたんですけども。
やってるみたいです。
あ、初めてですか？
うちは、はい、初めてです。
お母さん、ピーマン取るのは初めてですか？
ピーマンは初めてかもしれないです。
じゃあ子供たちと同じ初めてを経験してるんですね。
そうですね。
取れた？
取れました。
ピーマン取ったよ。
どんなピーマン取りましたか？
黄色いピーマン取りました。
好きなピーマン料理はありますか？
ピーマンの肉詰めです。
やっぱりみんな好きだね。ピーマンの肉詰めね。ピーマン、パプリカを収穫した後は皆さんお待ちかねの試食タイムです。ではスイカを食べた感想を聞いてみましょう。
スイカ食べてるです。
スイカどう？食べて。
おいしい。スイカおいしい。
今何してるんですか？
スイカ食べてる。
おいしいですか？
うん。
おいしい？
うん。
甘い？
うん。
お兄ちゃん、
スイカどうだった？
スイカどうだった？
美味しかった。種いっぱいあったけど甘かった。
うん。はい、では子育て支援センターの松井さんにお話を伺いたいと思います。はい、なぜこのような企画が立ち上がったんでしょうか？
はい、
この野菜収穫の企画は、10年以上前から行われてて、お母さん方の声から始まったもので、お母さんたちがお子さんとこう食育を通したものを体験をしてみたいというのがあって、それで始めたんですけど、毎回大好評で、いい思い出になったり、こう野菜好きになったよとかってあったりするので、これからも続けたいなと思っています。
実験農場で今回行われたんですけれども、はい、今まではどんなところでやってきたんでしょうか。
はい、横手市内の農家さん の, 大きく畑やってる方のところで、いろんなところでこうお世話になったりしてやった時もありました。
お母さんたちからはどんな声がありますか。
だからこんなに野菜取れるんだとか、初めてこういう風にもぐのを知ったとか、あとこれを機にね、やっぱり野菜食べるようになったよとか、そういう話がたくさんありました。
お母さんたちも子どもたちもいっぱい楽しんでますね。
そうですね、はい。
来年ももちろんやる予定ですよね。
そうですね、人気の、ね、企画なので、もちろんやりたいと思ってます。
はい、ありがとうございました。はい、ここまで子育て支援センターの松井さんにお話を伺いました。ではここからは夏の園芸ワンポイントアドバイス、ご紹介いただくのは柿崎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、夏野菜を育てている方も多いと思いますが、今年の生育状況はどんな感じなんでしょうか。
はい、今年は本格的な梅雨傾向だったことから、降雨量が多く、しかも日照不足で野菜全般に受精が弱いといいます。それが原因で病害の発生が多く、防除が適切でなかった場合は枯れてしまった場合もあると思います。また排水が悪い圃場の野菜は根の活力がなく、晴天になって日差しが強くなるとしおれる現象が見られます。これからの管理ですが、受精の回復を図るために肥料のやり方を工夫していただきたいと思います。具体的にはアミノ酸を含む葉面散布剤を使うことや、適切な追肥を行うことが大切です。速効性の野菜肥料を1週間から10日間隔で追肥することで受精回復を図ります。またほとんどの野菜が多かれ少なかれ病気が発生しています。治療的な薬剤を使用して防除することが大切です。きゅうり、ナスは枝の発生が平年と比べて緩慢です。大切な枝です。制止作業は急いでしない方がいいと思います。
はい、これからの時期は肥料のやり方や防除が大切になってくるということでした。さて、続いてコロナの影響で今年から家庭菜園を始めたという方も多いと思うんですけれども、来年も続けたいという方へ参考の意味も含めまして、苗はいつ頃から植え始めるのがいいんでしょうか。
はい、夏野菜に代表されるきゅうりやトマト、ナスですが、定食の適期についてお知らせします。苗はホームセンターなどで早くから出ていますが、露地栽培の場合は5月25日前後からの定食が無難です。目安は1日の最低気温が10度を上回るようになることが大切です。また定食1週間前に圃場に元肥を施し、できればポリマルチをして地温を温めておけば、定食後の活着がスムーズにいきます。活着が順調だと、その後の生育も良好に経過する割合が高くなります。その他、定食時の注意点として、定食後にしっかり換水するようにしてください。換水することによって鉢土と圃場の土がなじみ、根が伸びやすくなります。また圃場に余裕があれば、錠間や株間をやや広く取ることが管理しやすく、また日光が当たりやすくなって健康な生育となります。
はい、苗が売り出し始めるともう早く植えなきゃと思うんですけれども、ちょっと待っていただいて、それから植えた方がいいということでしたね。最後に、今から何か植えるとしたらどんなものがいいんでしょうか。
はい、お盆以降に定食や種まきをする野菜としてはキャベツ、白菜、大根、カブなどがあります。白菜やキャベツは苗を購入して定食するわけですが、10月下旬に収穫するためには遅くても8月の15日頃まで定食することが必要です。大根、カブについてはできれば8月中の播種が安心です。その際よく耕して土の粒子をできるだけ細かくすることで二股大根などの変形大根の発生を防ぐことができます。また大根の肌を良くするために酵素入りの肥料を元肥に使用することをお勧めします。
はい、夏の園芸ワンポイントアドバイス、柿崎さんからご紹介いただきました。ありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は子育て支援センター2歳児収穫体験実験農場の園芸相談員柿崎さんによる夏の園芸ワンポイントアドバイスをお送りしました。この番組は横手市の提供でお送りしました。